黙示録8章1節から14節。
子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ほどの静けさがあった。それから私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。また別の御使いが来て、金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声がとどろき、稲妻がひらめき、地震が起こった。また7つのラッパを持った7人の御使いたちはラッパを吹く用意をした。第1の御使いがラッパを吹いた。すると血の混じった雹と火が現れて地に投げ込まれた。そして地の3分の1が焼かれ、木々の3分の1も焼かれ、すべての青草も焼かれてしまった。第2の御使いがラッパを吹いた。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血になった。また海の中にいる被造物で命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1が壊された。第3の御使いがラッパを吹いた。すると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の3分の1とその水源の上に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。第4の御使いがラッパを吹いた。すると太陽の3分の1と月の3分の1、また星の3分の1が打たれたので、それらの3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、夜も同じようになった。また私は見た。そして一羽の和紙が中天を飛びながら大声でこういうのを聞いた。災いだ、災いだ、災いが来る。地上に住む者たちに3人の御使いが吹こうとしている残りのラッパの音によって。
今日は先ほど読んでいただきましたヨハネの黙示録8章1節から13節の箇所から、ラッパの災いと題して大きく2つの点で御言葉を取り継いでいきます。第一の点は生徒たちの祈り、生徒たちの祈りです。1節から5節を見ていきます。先々週と学びました7章では、地上の神の民と天上の神の民の姿を見ました。地上では御使いが神のしもべたちの額に神の印を押してしまうまで、神の最終的な裁きが行われないということを見ました。地上では世の終わりまで福音が述べ伝えられ、信じる人たちが起こされるということです。そのことを覚えて、私たちはどんな苦難の時代が来ようとも、教会は福音宣教に励まなければならないことを教えられます。一方、天上の神の民は神と子羊イエスを賛美し、礼拝を捧げます。そして新天新地の救いの完成の祝福に預かっている姿を見ました。 週末が近づくと大患難時代と呼ばれる困難な時代がやってくると聖書は教えています。そしてそれはこの黙示録においては巻物の7つの封印が解かれることによって現れ、さらに今日から見ます7つのラッパの災いと次の7つの蜂の災いによって現れます。そのような困難を通って神の救いの計画は完成し、新天新地の祝福に預かる希望があることを黙示録は教えています。私たちは7章で教えられる地上の福音宣教の使命と新天新地の救いの完成の希望があることをしっかりと心に留めながら8章から現れる災いの意味を理解することが大切です。では8章を1節ずつ見ていきましょう。1節、子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ほどの静けさがあった。6章では父なる神様から巻物を受け取った子羊イエスが7つの封印のうち6つを解きました。で、第1から第4の封印を解くと4頭の馬が現れ、災いがもたらされました。第5の封印を開くと殉教者たちの叫びが聞かれました。そして第6の封印を開くとイエス様の再臨と最後の審判が現れます。そして今日の8章で子羊イエスは第7の封印を開きます。すると天に半時間ほどの静けさがありました。これから起こる災いの厳粛さを覚えて天での賛美がやみ静かになったのです。それは嵐の前の静けさというようなものです。2節、それから私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。第7の封印が開かれると7人の御使いに7つのラッパが与えられました。そしていよいよ7つのラッパによる災いが始まります。黙示録の構造は巻物の第7の封印が開かれると7つのラッパの災いが起こり、その後7つの蜂の災いが起こります。7つの封印と7つのラッパと7つの蜂の災いは時間的に順番に起こるのではなく並列的に重なりながら起こります。今日は手法に、図を載せることがスペース上できなかったのですけれども、また、図を見て確認していただければと思います。で、これらの災いは徐々に規模が拡大していき、その厳しさも増していきます。また最初の5つの封印、6つのラッパ、6つの蜂の災いは警告的な裁きです。それに対して第6の封印、第7のラッパ、第7の蜂の災いは最後の審判となります。そのような構造をまた繰り返し確認しながら 黙示録を見ていきたいと思います。次の3節と4節、また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。もう一人の御使いが金の香炉を持ち祭壇のそばに立ちました。彼にはたくさんの香が与えられました。そして香はすべての生徒たちの祈りとともに捧げる神への捧げ物となりました。御使いが捧げた香の煙は生徒たちの祈りとともに神の御前に立ち上りました。五節、それから御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声が轟き、稲妻がひらめき、地震が起こった。御使いは生徒たちの祈りとともに香を捧げ終えると、その香炉を取り祭壇の火で満たして地に投げつけました。すると雷鳴と声、稲妻と地震が起こりました。これらの雷鳴、声、稲妻、地震は神の臨在を表します。第一の点では特に香とともに捧げられた生徒たちの祈りを覚えたいと思います。すべての生徒の祈りが香の煙とともに神の御前に立ち上りました。で、このことは世の終わりまでクリスチャンは神に祈り続けており、さらに神はご自分の生徒たちの祈りを絶えず聞いておられることを教えています。聖書は絶えず祈りなさい、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいと教えています。その通り生徒たちはさまざまな困難がある世の終わりまで祈りを捧げ、神様はその祈りを聞いていてくださるのです。そして神様は私たちの祈りに応えて神のご計画を確実に進めておられるのです。私たちは気をつけないと祈りを軽視してしまう誘惑に陥ります。一応祈るけれども短い祈りで終わり、あとは自分の力と考えで何とか物事を行い乗り切ろうとする誘惑があります。しかしそれでいいのではありません。世の終わりが今まで異常に近づいている今日、私たちはもっと祈る必要があるのではないでしょうか。聖書はそのことを教えています。家族や友人の救いのために、地域の人々の救いのために、とりなし祈ることが必要です。この地に神の御心がなるようにさらに祈っていきましょう。また試練と苦難の中にある兄弟姉妹、また人々のために祈らなければなりません。神様は私たちの祈りを聞いておられます。 そして神の計画を成し遂げようと今日も働いていてくださいます。ですから私たちも共に祈って、この祈りが神様の御前に立ち上っていくことができるように祈りに励んでいきましょう。第二の点はラッパの災い、ラッパの災いです。6節から13節を見ていきます。まず6節、また7つのラッパを持った7人の御使いたちはラッパを吹く用意をした。7人の御使いたちはそれぞれラッパを持ってラッパを吹く用意をしました。今日の8章では4つのラッパが吹かれ、4つの災いが起こります。で、これらの災いは出エジプトの際に起きた災いにも似ています。7節、第一の御使いがラッパを吹いた。すると地の混じった雹と火が現れて地に投げ込まれた。そして地の3分の1が焼かれ、木々の3分の1も焼かれ、すべての青草も焼かれてしまった。大地の災いは地上の災いです。血の混じった雹と火が地に投げ込まれました。すると地の3分の1、木々の3分の1、すべての青草が焼かれました。これは出エジプトの7番目の雹の災いに似ています。雹が降り、落雷によって地の3分の1が焼ける災いが起こりました。次に8節と9節、第二の御使いがラッパを吹いた。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血になった。また海の中にいる被造物で命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1が壊された。第二の災いは海の災いです。火の燃えている大きな山とは火山のことでしょうか。その山が海に投げ込まれると海の3分の1が血になりました。その結果海の生き物の3分の1が死に、さらに船の3分の1が壊されました。これは出エジプトの1番目のナイル川が血になった災いに似ています。次に10節から11節、第三の御使いがラッパを吹いた。すると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の3分の1とその水源の上に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。第三の災いは川の水の災いです。これも出エジプトの一番目のナイル川が血になった結果、ナイル川の水が飲めなくなった出来事に似ています。天からの松明のように燃えている大きな星が落ちてきました。小惑星が地球に衝突したのでしょうか。その結果川の水3分の1がニガヨモギのようになり飲めなくなりました。その水を飲んだ多くの人が死にました。次に12節、第四の御使いがラッパを吹いた。すると太陽の3分の1と月の3分の1、 また星の3分の1が打たれたので、それらの3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、夜も同じようになった。第四の災いは天体の災いです。これは出エジプトの9番目の闇の災いに似ています。太陽、月、星の3分の1が光を失い、昼も夜も以前より暗くなりました。13節、また私は見た。すると一羽のワシが中天を飛びながら大声でこういうのを聞いた。災いだ、災いだ、災いが来る。地上に住む者たちに、三人の御使いが吹こうとしている残りのラッパの音によって。四つのラッパによる四つの災いが終わると、一羽のワシが中天、すなわち天の真ん中を飛びながら大声で言いました。災いだ、災いだ、災いが来る。これはこの後起こる三つの災いのことを言っています。地上に住む人たちにとありますが、この人たちは神の印を額につけていない人たち、すなわち神の民以外の人たちのことです。来週見ます第五の災いは、神の印を持たない人たちだけにもたらされましたけれども、それ以外の災いは信者未信者ともに経験することでしょう。さらにクリスチャンには信仰による迫害も起こりますけれども、神様はご自分の民の魂を守っていてくださり、たとえ死んでも死の瞬間に天に引き上げてくださいます。今までの4つの災いは3分の1が災いの影響を受けますけれども、残りの3分の2はまだ影響を受けていませんけれども、この時点で全世界が災いの影響を深刻に受けることは想像に難くありません。食料や水が不足します。3分の1の船が使えなくなると世界の物流に大きな影響を及ぼします。太陽の光が3分の1になると地球が暗くなるだけでなく、寒くなり、人間だけでなくあらゆる動植物に悪影響を及ぼすことでしょう。しかしこれらの災いは最後の審判前の警告的な審判、警告的な裁きです。このような災いを通して神様はすべての人に最終的な裁きに遭うことがないようにと警告しておられるのです。ですから私たちにとって大切なことは、この神の警告を真摯に受け止め、神の前に自分の罪を悔い改めて子羊イエスを救い主と信じることです。そしてそれは私たちが実際に災いを経験する時まで待つのではなく、今聖書の御言葉を聞いて神の御前に悔い改めと信仰を持つことが大切なのです。さらにクリスチャンはこのような困難な時代が来ても神に信頼しながら困っている人たちに助けの手を差し伸べ、そしてイエス様の福音を 述べ伝え続けることです。神様は大患難時代と呼ばれる苦難の時にも、子羊イエスを信じる者の額に神の印を押し続けてくださいます。この神の印は私たちの心に与えられる聖霊なる神様を表しています。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。災いだ災いだ災いが来る、このわしが大声で言う警告は、裏を返せば主イエスを信じなさいという神の招きでもあるのです。ですから先に救われた私たちは、どんな患難の中にも神の守りがあることを覚えながら、まだイエス様の救いを知らない人たちに、わしの警告に代わって主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという福音を述べ伝えていくことが大切なのです。私たちも今終わりの時代に生きています。この終わりの時代、いつ主が来られるか私たちには分かりません。しかしその時まで私たちは主イエスキリストの福音を述べ伝えつつ、またさらに祈りを積み重ねながら、やがて主が来られる時を待ち望みながら、この地上に与えられている神の民としての使命を果たしていきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは人間に隠されていることをヨハネを通してこの黙示録の中に表してくださり、この世の終わりの出来事について私たちにあらかじめ教えていてくださることを感謝をいたします。どうかこの聖書の言葉を私たちは真摯に受け止め、信じ、そして今私たちがなすべきことを果たしていくことができますように。神様はこの患難の時代はまた恵みの時代でもあると教えてくださっています。主イエスを信じる者を救いに導いてくださるこの神の恵みを私たちは自ら経験しました。そして述べ伝える使命を持って今生かされていることを覚えます。またそのためにも私たちはさらに祈り続けなければならないことを今日も教えられ、感謝いたします。生徒たちの祈りが御使いの功とともに神の御前に立ち上っていく、そのことを覚えつつ、私たちもさらに祈るものとしてくださるように助け導いてください。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。